運動をですね、見ていきたいと思います。
今回は景挙がいつ起こるのかを見ていきましょう。第一テサロニケ4章16節17節には、神のラッパの響きのうちにキリストが空中再臨されるとあります。つまり空中再臨、景挙は神のラッパの響きとともに起こることがわかります。またクリスチャンがよみがえるとあります。このラッパとよみがえり復活が景挙の時を特定する鍵となります。ラッパに関しては、黙示録の7つのラッパと、マタイ24章のラッパが考えられますが、マタイ24章のラッパは、地上再臨直後に選びの民、イスラエル人を集めるラッパなので違います。つまり、景挙は黙示録の7つのラッパの時に起こるということになります。それでは、どのラッパの時でしょうか。まず、1から6までのラッパは、内容から見て、景挙のラッパではありません。それでは、観覧時代の真ん中に吹かれる第7のラッパはどうでしょう。第7のラッパに関しては、奥義が成就するとあり、特別なことが起こることがわかります。この奥義は、第1コリント15章51節、52節に出てくる奥義と同じと思われます。ここに、奥義と終わりのラッパとあり、黙示録10章6節、7節と同様のことが述べています。つまりこの奥義は、よみがえりのことであり、景挙の時に私たちが変えられることを意味しています。私たちの体、すなわち血肉の体は引力に逆らって天に昇ったり、天井や壁を通り抜けたりすることはできません。ですから景挙の時、キリストの復活の体、すなわち御霊に属する体に変わる必要があるのです。御霊の体は壁を通り抜けたり天に昇ることができるので、景挙されうるのです。整理すると、この奥義とは、死んで血肉の体を失った天国のクリスチャンが御霊に属する体によみがえることであり、景挙されるクリスチャンの体が一瞬のうちに御霊に属する体に変わり、景挙に預かることを表しています。これは第一テサロニケ4章と全く同じ出来事を言っていて、第7のラッパの時、この奥義が成就するのです。以上から景挙は第7のラッパの時、つまり観覧時代の真ん中の 3.5 年目に起こります。多くのクリスチャンは観覧時代直前に景挙が起こると思われていますが、これには聖書的根拠がありません。それではまた。
皆さん、おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは。まあ、今ですね、1分動画の中でもありましたけど、景挙です。本当にこれから時代はですね、本当にこう黙食の時代になっていきますから、特に中東和平がですね、締結された時に、この観覧時代の始まりですね。まあ私たちの群れはですね、観覧中ですね、7年のうちの 3.5 年目ですから、この中東和平が締結されたら観覧時代の始まりですから、それから 3.5 年ですからですね。まあ、そのことをしっかりと捉えてですね、景挙に預かる条件もですね、しっかりとですね、捉えていただきたいと思います。マタイの福音書24章にですね、賢いを求めの25章ですね、24、25に書かれていますけれども、賢いを求めですね、油壺に油を絶やさないでいた賢い娘、しかし油壺は持っていたけれども油を絶やしていたということですね。まあ、これは日々聖霊にこう満たされて祈っていくということですね。祈っていく、そしてこう賜物の恵みをですね、用いていく、賜物です、タラントを使っていく、皆さんが与えられた神の賜物をこう使っていかなきゃいけないということですね。そして神の御心をこう全うしていくということですね。その召し働きにしっかりと立って神の御心を全うしていくとい う, こう条件がですね、あるわけですけども、まあ、フラデルフィア教会としてですね、私たちも景挙に預かれる、このことのためにですね、信仰の歩みをですね、最後のですね、歩みとしてしっかりとですね、神様に求めて歩みをしていただきたいと思います。 いよいよですね、まあ、12月の中ぐらいになりましたけど、非常にまたチェコ派遣がですね、終わりまして、昨日ですね、帰ってくることができました。実際的にですね、本当にこの今回はこのポーランドにおけるですね、ヨベの方の出版という特別な恵みと祝福があり、また賛美会ですね、非常に神様のこの働きの中で賛美の働きという非常に重要な働きで、ということですね、言われていますから、どうぞその賛美のですね、一人一人こう自分の召されたこう召しが何であるかということですね、自分がどのような神様の働きに導かれているか、どのような働きをしなければならないかということです。神様に聞きつつですね、その道をですね従っていくということですね。でその時に皆さんのですね働き賜物というのはぐんとですね、こう変えられていくということですね、覚えていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、先ほど司会者の方に呼んでいただきました、ルカの福音書のですね19章の1節から10節ですね、まあ、この箇所はですね、特にザラカイのですね改心ですね、ザラカイという人がどのようにして、この変えられていったかですね、まあ、8節中心ですね、御言葉から見ていきたいと思いますけど、まあ、ここにザラカイという人がですね、まあ、エリコにですねイエス様が捕らえた時に、そのエリコにですねザーカイというですね、彼はローマのですね当時、の税の取り立てのですね、まあ、責任者としてですねローマのですね方からですね彼は雇われてですね税の取り立てをしていたわけですね。まあ同胞ですね、ユダヤ人に対するですね、自分もユダヤ人でありながら同じユダヤ人から税を取り立てるわけですから、非常にですね同胞の人たちはですね、この彼がですねいろいろなこう税をですね、これも支払え、これも支払えと言ってですね、いろいろなお金をですね取られて、そしてローマの方ですね、この国にこう納めるという、まあその働きをこうザラカイはですねしていたわけですから、まあお金はたくさん持っていたわけですね。まあ、ザーカイはそのことが生きがいのようにですね、生活をしていたわけですね。まあ、この聖書を見てみるとですね、まあ、ザーカイという人はですね、まあ、彼はですね、そこに取り掛かったイエス様を見たいと思ったんですけども、まあ、彼は肉体的にはですね、背が低かったのですね、こうみんなと後ろにですね、行ってもイエス様の前に見えないわけですね。彼はそして、思いついてですね、一時具合の前の方にですね木があったので、そこにですね、行って、そしてその上からですね、イエス様を見ようとしてですね、そこにですね、まあ、登ったということですね。まあ、ちょっと滑稽な話ですけども、まあ、普通子供たちならですね、その一軸の木の方にですね登るということもできるんですけど、まあ、大人の人がですね木を登るというのもですね、ちょっと稀なことですよ。まあ、ザーカイはそのようにしてですね、なんとかこうイエス様という方をですね見たいですね、噂では聞いてるけれども、イエス様という方が本当にどういう方だろうかとですね、彼はですね、この木の上に登って、そしてイエス様を見たいというですね、まあそのザーカイにとってはですね、この一畜場のところに行ってイエス様を見ようとしたわけですね。その時にイエス様のですね弟子たちがですね、そこのところを通りかかってですね、そして、この通った時にイエス様ご自身がですね、このザーカイのいる桑の木の上のところをですね見上げてですね、イエス様はこの語られたわけですね。この五節にですね、イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるからですね。このイエス様はですね、初めてですね、初対面のですねザーカイにですね声をかけてですね、ザーカイ、まあですね、急いでですね降りてきなさい、まあ木の上に登っているザーカイをですね、このザーカイ、急いで降りてきなさいですね、今日あなたの家に泊まることにしてあるからですね。初対面のですねザーカイに対してイエス様はですね、ザーカイ、急いでおいてください、今日あなたの家に泊まることにしてあるからと、非常になんか親近感を持ちますよね。急いでおいてきなさいってですね、まあここの言葉をですね、 中へ降りてきなさいというよりも急いで降りてきなさいと言われたらですね、非常に親密なですね気持ちがするわけですね。そしてあなたの家に泊まることにしてあるからですね。この言葉を聞いてですね、ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えたですね。まあザーカイという人はですね、確かにすでにの頭ですから、まあ、お金は持っていたけども、しかし彼はですね、心では喜びはなかったんです。同じ同胞である民からですね、税を取り立てるわけですから、本当にですね、ユダヤ人からはですね、まあ喜ばれていなかった、まあ悪いですね、悪者だとですね、罪人だとですね、同胞からはですね思われていたから、ザーカイと関わる人たちがいなかったわけです。友達もいないしですね、家に来てですね食事をしようとかいう人たちもいなかった。そういう彼のですね、この生き方の中でイエス様はですね、ザーカイ急いでおいてきなさい、今日あなたの家に泊まることしてあるからとですね言われたらですね、ザーカイはですね本当にこの大喜びでですね、自分の家にイエス様が来てくださったんですかとかですね、今日この家に泊まってくださるんですかとですね、ザーカイはですね、今まで自分の人生にですね、このようなですね、ことはですね見たことはなかった、体験したことはなかった。そして神ご自身であるイエス様がですね、わざわざですね自分の家に来て泊まってくださるというですね、もうこれ以上のですねザーカイにとってはですね喜びが満ち溢れていたわけですね。やはり人というのはやはりですね、どのようにしてやはりイエス様によってですね触れられていくかというと、やはりイエス様のですね言葉ですね、ザーカイ急いでおいてきなさい、今日あなたの家に泊まるとしてあるからとですね、その言葉の中でまたですね会話の中でザーカイはですね、本当に自分の心がですね今までですね本当にこの暗かった、喜びがなかった、本当に人と話すこともできなかったほどですね、彼の生活はですねそのようなですね状況の中に彼は生きていたんですね。確かにお金はあるけども、まあ、そういうふうですね、この生活をしていたわけですから、彼の心の中にですね本当にこのイエス様のですね愛に触れられたわけですね。やはり人というのは心はやはり変わってくると、心が変わるとやはり実際的なですねこの行動がですね変わってくるわけですね。でザーカイはこの自分のですね、中ではですね本当にこの寂しい思い、やはり人との関わりがなかったり、やっぱこうそういうですね自分の家に誰も来ないとかいうような生活をするとですね、やはり寂しいですよね。家でもそうですよね、まあ、会話がなかったりするとですね、いろいろとですね寂しい思いしますよね。そのような生活の中でザーカイはですねイエス様、そして弟子たちがですね自分の家に来て泊まってくださるというですね、本当に今までそういうことをですね、体験したことない、またそういうことをしたことない彼の人生にですね新しいですね事柄が始まったんですね。そしてそのことを通してザーカイはですね、このイエス様にですねこの主にですね言ったわけですよ。8節、ところがザーカイを立って主に言った、主よご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施しました、また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。これがザーカイのですね、この心の中からですね変えられたことの告白なんですね。この自分のですね今までのこの人生の中で蓄えていた財産ですね、また人々からですね、この騙し取ったものはですね4倍にして返しますですね。まあ当時旧約時代においてですね、そのような形でこの騙し取ったものはですね、まあ、4倍にして返さなきゃいけないというこの旧約時代のことに伴って、またこの貧しい人たちにですね、まあこれは自分のですね財産のですね半分をですね貧しい人たちに施しますというですね、本当にこの憐れみですよね。貧しい人たちに自分のですね財産の半分を施しますというザーカイの心はですね変えられたから、彼は今までですね あのお金に対するそういうですね、執着していた生活から解放されたわけです。もう何が何でもこのですね、そういう税を取り立てて、お金を蓄えなきゃいけないという、そういう、まあ、貪欲のですね、彼の生き方がですね、イエス様がですね、来てくださって、泊まってくださるということを通して、彼の心はですね、変えられていったということですね。まあ、聖書のですね、ローマ人のですね、一箇所ですね、実節ですね、ローマ人の手紙の実章のですね、ところから9節ですね、まあ、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですということですね。で、心にですね、ザーカイはですね、あのイエス様を信じたわけですね。そして自分の口でですね、財産の半分を貧しい人に施す、そしてこの余分にですね、税を取り立てた人には4倍にして返しますという彼の告白ですね。で、彼はその今までの生活の中からですね、そういう生き方から彼はですね、解放されて、そしてこのお金に対する執着とかですね、そういうものからですね、解放されたという一つの印ですね、口で告白。人はここに信じて義と認められ、口で告白して救われる。で、ザーカイはそのようにしてですね、自分の言葉でですね、この財産の半分をですね、この貧しい人に施し、また騙し取ったものはですね、4倍にして返しますということをですね、イエス様に、言ったわけですね。その時9節ですね、イエスは彼に言われた、今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われた人を探して救うために来たのですということですね。非常にザーカイの告白がですね、本当に揺るがされることない、このですね、証拠なんですね。で、人は口で告白しない、告白ですね。で、そのことによってはっきりとですね、ザーカイの生き方がですね、考え方が、そのところからザーカイは変わっていたんです。変わっていく。イエス様に触れられていった時に、イエス様という方にザーカイがですね、触れられた時、神様を知った時に、ザーカイの心がですね、変えられていったんです。人はやはり心が変わらないと変わらないですよね。だからイエス様という方にですね、ザーカイは触れられていった。イエス様の愛に触れられ、またイエス様の言葉に触れられて、ザーカイはですね、自分の今までの生き方の人生がですね、ここで大きくですね、新しくされていったということですね。で、私たちも神のですね、この救いの中に入っていくときに、必ずそういう中を通っていくわけなんですね。イエス様を信じて、そして告白して救われていく。聖書の中にですね、サウロ、まあ後でパウロになるわけですけども、サウロの人生もそうですね。パリサイ人のですね、熱心なですね、その宗派の中に彼は生きていたわけですね。そしてこの神を信じているこのクリスチャンを見つけてはですね、彼を縛り上げてですね、エルサレムにですね、この連れて帰っていったわけですね。そのようなサウロにですね、イエス様がですね、触れられていったんですね。そしてイエス様はこのサウロをですね、この救いの中へ導いてくださった。ダマスコの途上においてですね、クリスチャンを探してですね、ダマスコに、ですね、彼はこの途上の時に、そこでイエス・キリストという方にサウロはですね、出会ったわけですね。トゲのついた棒を君の間にちょっと痛いことですね、トゲの棒をですね、そのようにしてこの神を信じているものをですね、迫害することは神様を迫害することですね。で、直接神様じゃなくて、神を信じているものに迫害するものは神をですね、迫害していると同じことなんですね。迫害ですね。で、サウロもそのような中でですね、イエス様という方にですね、出会ったわけですね。その時からサウロのですね、生き方はですね、180度変えられていったわけです。 今までクリシャンを見つけてはですね、この彼にですね迫害していたサウルはですね、そこから逆にですねユダヤ人に対してイエス・キリストが誠の神である、イエス・キリストがですね誠の主であるということをですね述べ伝えていったんですね。そして同じ同胞であるユダヤ人からですね、彼はいろいろですね殺されそうになったり危険な中をですね、この道をこう歩んでいくわけですけども、このようにして、このサウルもですね、まあ、新約聖書を見るならですね、本当に新約聖書のもう3分の2近くはですね、サウルがですね、まあ、かかったような記事が使徒行伝ぐらいからですね、ずっとこうあるんですね。そのようにして、この変えられていたということですね。で、私たちもこの口で告白するし、心を信じて義と認められ、口で告白して救われる。で、皆さんが罪があるならば、きちんと罪の悔い改めですね、神様の前に、人間というのはみんな罪人ですから、みんな罪を持ってるんですね。完全なものではありません。私たちは不完全なものです。罪人ですからですね、その罪のですね、悔い改めをしていく。で、そして神様のですね、許しを得るということですね。そしてイエス・キリストの十字架の贖いですね。イエス・キリストが十字架で私たちは罪の身代となって死んでくださった。それで死から3日目に父なる神様はイエス・キリストをですね、蘇らせてくださったことを信じるということなんです。で、その時にですね、イエス様のあなたを知りますというのを口で告白しないといけないです。心で思って、そして口で告白して救われるんですね。で、口で告白していた時、はっきりとですね、自分が本当にどういうところからイエス様を本当に信じて救われたか、変えられていたか、まず大きな変化というのがですね、起こってくるんですね。私は今から約42年ですね、27歳ですから、来年ですね、約42年目になるんですけど、ある人と転換期というのがあったんですけど、その明確にですね、どこから自分がキリストによって変えられ、道をですね、キリストに従う歩みをし始めたかというと、もう明確に分かります。幻を見たときですね、そしてその中で、そして次の日ですね、ペンテコの日に聖霊が注がれたようですね、3人、兄と姉と私がいるところにですね、メッセージを聞いていたときに、そこに聖霊がですね、注がれてですね、私は別に聖霊のバプテスマを与えてくださいとか、イエス様、私を救ってくださいと言ったわけではないんですね。ただ聖霊がその時にこの望まれてですね、そしてペンテコの日になされたようにですね、異言がこう出始めてですね、そしてそこからですね、この心はですね、変えられていった。条件というのはみんな同じですよ。昨日も今日も変わらない生活をしてるんですけど、自分の心はですね、変えられていった。今までですね、縛られていたですね、霊的なそういうですね、まあ、ものもありますし、またそういうギャンブルとかですね、そういう、そういう、ものからですね、自分が本当にこのそういう生活をですね、その瞬間瞬間からですね、アルコール、タバコをですね、一瞬のうちにいなくなったということですね。で、その時、聖霊によってですね、自分の心はですね、変えられていて、もう喜びがですね、本当にこの注がれてですね、今まで人生の中でこんな喜びをですね、体験したことは一度もなかったです。その時に本当にですね、もう食事するのもですね、したくないぐらいですね、喜びがですね、まあ、上から来る喜びですからですね、人を与える喜びとは違うわけですよ。何かをもらったとか、プレゼントしてもらって、物を与えられたという、そのようなですね、喜びではないんですね。神が与えてくださった上からの喜びの霊が進まれてですね、そしてこの自分のですね、こんな感じですね、生活もですね、全く同じような生活をしているんですけど、何が違うかというと、やはり心の中にですね、神様の与えたものがですね、注がれてですね、それから本当にですね、生活の仕方、パターンがですね、180度ですね、変えられていったんですね。その時に古きものが過ぎ去った、身を全てが新しくなった。古きものというのは、私たちの罪のですね、生活をしている時に、この生活していることですね、古きものが過ぎ去った。身を全てが新しくなったというのは、イエス・キリストにあって新しく作り変えられた霊がですね、人というのは霊が本当にこう変えられていかないとですね、新しくなれないんです。 イエス様は死んでいてもホテルその人の霊がですね新しくされていく、命がですね霊の中に吸われて、そして神の言葉によってですね私たちが歩んでいくときに私たちは変えられていくんです。で、世のものでは新しくされません。皆さんがどれだけですね世のものにですね、熱心に世のものを求めても、それはですね皆さんの霊をですね変えていくことはできません。神によらなければ新しくされていかないんです。私たちの言葉を通してでなく、神の言葉、聖書を通してイエス様を信じることによって、また聖書を読むことを通して私たちは霊がですね、生き返ってくるというかですね、今まで死んでいたものがですね蘇ってですね、そして新しくその心がですね神によってこう変えられていくということですね。そのザーカイはそのですね自分の心の中にそういう深い神様からのですねものに触れられたから、神様のものに愛に触れられた、やはりこの愛に触れられないとですね本当にこの人というのはですね新しくされていかないんです。ああ神様がおられる、ああ神がおられるということを分かった時に生き方がですね変わってくるんです。私は私の家がですね、あの父親も母親もですね当時はいろんな偶像修復をしていましたからですね、もう本当にですね熱心にいろんなことをやっていましたから、よく見てたんですね。やはり人というのは何か頼りたい、座りたいという気持ちは持っているんですよね。何かそれが本当に真の神でないものでも、何かそれがですね神様かのように思って熱心にやるんですけども、その偶像はですね真の神ではなかったんですね。しかし、まあ、聖書の中にですね、主イエスキリストは死になさい、そうすればあなたもあなたの家族を救われという言葉がありますけど、兄がクリスチャンとして救われてからですね、その後ですね姉が救われたり私が救われたり、ですね、
ゴスペルさん、ゴスペルさん、車の移動をお願いいたします。
変えられていったんですね。本当に私たちは人をですね、心に信じていたみたいな口で告白して救われる、で自分がはっきりとですね救われているかどうかという確認はですね、自分が本当に罪の悔い改めをしてイエス様という方をですね自分が本当に信じて、イエス様は私のために十字架で、罪の身代となって死んでくださったということをですね告白し、そして死の中からですね父なる神様が蘇らせてくださったことをですね信じるなら、私たちはですね明確にイエス様の救いの中に入っていくんですね。私たちはこのことを明確にしていくときに、私たちの生き方がですね変わっていくんです。私たちはあの神のことをしてですね、そして神様が与えた恵みと祝福をですね霊的に受け、また実際的な祝福を受けながらですね生きていくことができるわけですね。そして永遠の命、天国にですね、行くという大きな保証というのもですね与えられるということをですね覚えていただきたいと思います。それではお願いいたします。天のお父様、御言葉の時を感謝します。イエス様は何を祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤさんにしてくれます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一生と共に豊かにと教えにありますように。アーメン。